別がついてきていらっしゃると思うんですけれどもね、皆さんが少しでも見やすいようにということでですね、いつも編集をしておってくださるんですね。本当にありがたいと思います。今年はいろんなことがありました。あったというかできなかったというかですね、本当に大変な一年であったと思います。しかしそんな中でもですね、神様は私たちに大切な気づきを与えてくださったのではないかなと、そう思っています。もう今年もいよいよですね、あと残すところ来週クリスマスですよ。その次がもう一番最後の礼拝、そしてもうその次はもうなんと来年ですからね。なんと早いんでしょう。まあ、今年はいろんなことでね、まあ、本当に、毎年いつもとは違う一年を過ごしましたので、まあ、本当に早かったような、またある意味長かったような、まあ、そんな不思議な一年だったかなと、そう思いますけれどもね。しかし私たちはいつも主が共にいてくださるというね、これは本当にかけがえのない、神様の御手の中で守られているということを私たちはですね、知っているということは幸いですよ。知らなくても知っていても神様の守りはあるんですよ。でもそれを知らないっていうのはね、もったいないですよ。ね、私たちは守られていることを感謝したいなと、そう思いますね。そしてこのお方が私たちに望んでおられることは何なのかということを、それを本当に大切にしたいと思うんです。今日はですね、先週との続きでございます。今日はその2ということですね。キリストを知るというテーマでした。今日はその2ですから、その続きをですね、ご一緒に見たいと思います。メッセージノートを申し上げましたようにですね、今日も同じメッセージノートをご一緒に見ていただきたいと、そう思います。まず最初にですね、ヘブルの12章の2節、まずこのですね、鍵となる聖句からご一緒にお読みしたいと思います。ヘブル書12章の2節です。ご一緒にお願いします。3、はい、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。はい、先週ご一緒に見ましたようにですね、ここでキリストを知るということは一体何なのかということをご一緒に見たいと思っているんです。キリストを知る、皆さんキリストをご存知ですか？知らない方いらっしゃいますか？知ってますよね。だからここに来てるんですよね。皆さんはキリストを知っておられます。でもここで言って今日ご一緒に見ていきたいキリストを知るということの本当の意味を掴んでいただきたいんです。皆さんは知ってます。でも知りません。どっちやねん。どっちもなんです。今日大切なのはその知らないということを知っていただきたいんです。まあ昔哲学の命題で無知の知というのがありましたけどもね、無知の知とは何か、それは自らが無知であるということを知る、これこそが実は最も大切な第一歩なんだということなんです。聖書も同じことを言ってます。もしあなたが何かを知ってると思ったら、知らなければならないほどのことさえも知ってはいないのです。難しい言葉、謎かけのような言葉、でもこれは私たちが実は知らないということを知らないんです。つまり自分は知ってると思ってるんです。でも本当は知らないんです。これに気づくことはものすごく大きいことなんです。ですから今日ご一緒に見ますキリストを知るということのまず大前提を皆さんまずですね、理解していただきたいんです。自分はキリストをどれだけ知ってるんだろうか。知ってますよ皆さんね。でも皆さんが知ってるキリスト、どんなお方ですか？どれぐらい知ってますか？どのように知ってますか？いろんな聞き方がありますね。そんな言われたらなんて不安になりますよね。安心してください。知ってると思ってるほとんどが、もちろん私も含めて、実はなんと知っていないかということに気づきたいのです。そして知らない、まだまだ知らないということに気づいたら、今度はもっと知りたいという次へのステップへと進むことができるんです。知ってると思う人には、いやもう知ってるし、 それ以上はもう前には進まなくなるんです。皆さん知ってください。知らないということを知ってください。そして今日一歩前に進めたら幸いだなと、そう願っています。皆さんとご一緒にですね、この一歩を踏み出すこの今朝でありたいと願っています。ということで、まず最初に皆さんとご一緒に読みましたヘブル書の12章の2節に書いてあるこの言葉、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。皆さんどう読みますか？先週も申し上げました、目を離さないとじーっと見とくんですか？そんなことできるんですか？じっと見るなんてね、これ一歩見たらもう疲れますしね。でそのことやったら何もできなくなりますよね。目を離さないでいなさい。皆さん、言葉の意味っていうのを何でもかんでも文字通りに受け取っちゃいけませんよね。皆さんでも分かりますよね。目を離さないというのはじーっとしてることだとは思いませんよね。だけどじゃあどういう意味なのっていうことなんです。つまりここに大切なことが隠されているんです。まあ、隠されていると言いますかね。それは聖書だけじゃありません。私たちが普通にもあですね、文章を読むときにもそれはどういう意味なのかということを正しく解釈して読むわけでしょ。目を離しちゃいけないよってね、よく言いますよね。小さいうちは子供から目を離しちゃいけないって、何するか分かんないからとったってお母さんじっと子供だけ見てるわけにはいかないんでしょ。目を離さないっていうのはいつもそこに意識を置くということですよ。ですからいつ何時でもすぐにさっ、これが実はポイントなんです。ここで言われているイエスから目を離さないでいなさいというのはどういう意味かと言いますとね、私たちはイエス様よりも他のものにどれだけ気が取られてしまうかということを知る必要があります。これが先週申し上げました、私たちがついついイエス様よりも気になってしまって目を止めてしまうものがいくつかあります。そのうちの一つが何でしたか？そうです、聖書の教え、神学です。まあ、福音派というグループはこれ をですね、とても大切にするということを申し上げましたですね。悪いことじゃないんですよ。素晴らしいことです。聖書の教えに目を止めるんですから。しかし皆さん、聖書の教えはイエス様が教えられたことなんです。またある人はそれよりもやっぱりイエス様がしたあの奇跡の方に目を止めるという人がいますね。弟子たちもそうでしたよ。ですから弟子たちもですね、なぜイエス様についていく決心したんですか、その教えに、感動したから、まあそういう弟子もいるでしょうね。だけど弟子たちはイエス様の教え、そんな神学、大体漁師ですよ、そんなに学んでないわけです。ですからその教えに感動したというよりはイエス様がなさる奇跡に驚いた、そしてそのイエス様がなさる技を見た。うわーすごい、この方はただものじゃない、そしてこのお方こそがあのかつて旧約聖書に昔から予言されていた救い主メシアじゃないかってついていたんですよ。多くの人はどちらかというとそっちの方がね、教えの立派さよりもそちらの方にどちらかというと気がいくじゃないですか。これをね、何て言いますかって言ったらね、印と不思議って言いますよね。聖書の言葉で言いますとね、奇跡ですよ、もう信じられないことが起こったら皆さんもびっくりしてね、そして注目するでしょ。弟子たちもそうだったんです。ところがね、残念なことにね、彼らが見ていたその、奇跡、または、まあ、これも奇跡の一つでしょうね、一度も立ったことのない人が立ち上がったり、盲人の目が開いたり、また死人が蘇ったりというこの奇跡、または病気の癒し、イエス様はそういうことをよくいろんなところでなさったんでしょ。これらのことに多くの人は目を留めます。でもです、イエス様ご自身がおっしゃった、あなたの信仰はどこにあるのですか。嵐の中で弟子たちにイエス様がおっしゃった言葉です。彼らの信仰はイエス様が奇跡をなさっている、癒しをなさっている、だからすごいというところに信仰の根拠がどうも置かれていたような感じがしますね。ですから今目の前で嵐で自分たちはもうですね、船が沈みそうになっている、でもイエス様はそこに奇跡を何もしていない、そうなりますともう不安しかないんです、恐るしかないんです。ところがイエス様おっしゃった、あなたの信仰はどこにある、 私が奇跡を行っているそのことにばかりあなたは目を留めていませんか。その奇跡をしているのは誰ですか。ここでね、もう一つ皆さんに前にも話したことがあると思いますけどもね、あるですね、未開地ですね、アフリカのまだまだ科学や医療が届いていないところに宣教師は派遣されて、そこに福音を伝えに行きましたよ。昔の話ですよ。そこにですね、大変なですね、まあ、シュバイツヤという人もですね、そういう医療を持ってアフリカに行った人の一人でありますけれどもね、そういう行った先でですね、大変な疫病が流行っておりました。ところがそこに行きましたですね、医者がね、まあ宣教師でありますけれども、医療に携わる人でしたので、そこでですね、その疫病に、最もよく効く薬をですね、調合したのです。そして彼らにそれをですね、みんなに配布して、そしてですね、その村はもう全滅を免れたんです。もう彼らも奇跡だと言ってですね、もう大変に喜んだわけであります。一時ですね、帰国しまして、宣教師はですね、本国に帰ってその報告をして、もう一度どうなっているかなと思ってその国にやってまいりました。まあ国といいますか小さな村ですよ。村の人たちはですね、言うたら彼がやってきた時にはですね、なんとまあみんな元気で、ね、過ごしていました。よかったなと思いました。ところがですね、その村の人たちがですね、何かをこうね、中心に集まっているんです。そしてですね、彼がやってきたんですけれどもですね、ほとんどの人はですね、あまり彼には目を留めずですね、何かその真ん中にあるものにね、向かって、こうですね、集まっておるわけですね。一体何をやっているんだろうと思って彼は行きました。そうするとですね、そこにあるのは祠でしたよ。ね。そしてそこの真ん中にですね、きれいに、ね、あるものが祀られておったんです。で、みんなそれをですね、こうね、もうありがたがってですね、この拝んでおったというわけなんです。宣教師は不思議に思ってですね、昔はあんなものなかったのになって。そう思ってですね、近づいていきましたらですよ、そしたらそこに祀られていたのは何だったかと言いますとですね、彼らに配布された、はい、薬の入った瓶が祀られておったというんです。そして彼らはいいんです。これのおかげで我々は死を免れた。我々の村は全滅しなくて済んだんだ。ありがたい、ありがたい、言うてですね、その薬の瓶を拝んでおったっていうんです。皆さんいかがですか？瓶が彼らを救ったんですか？もちろんそこに入っていた薬が救ったんですよね、確かに。だからこそ薬に感謝すべきですか？違うでしょう。誰に感謝すべきですか？言うまでもありませんよね。その薬は誰が調合したんですか？しかし、そのまさに医師がその村にやってきたのに、彼らは彼にはあまり目もくれるですよ。ああ、いらっしゃいみたいな感じですね。彼らが見ていたのはね、なんと薬瓶であって、その中の薬に彼らは目を留めていたんです。薬が我らを救ったから。皆さん、弟子たちが見ていたのはそれとは何ら変わらないんです。イエス様のした奇跡や癒しを見て、うわ、すごい、ありがたいな、私にも奇跡を欲しい、癒しを欲しい。でも誰が奇跡なさったんですか？誰が癒したんですか？そうです、大事なのはそのお方です。でも多くの場合、弟子たちでもそうだったんですよ。ですから私たちがそうならなくね、そういう間違いをしてしまってもある意味仕方がないかもしれませんね。でもね、何を見るかということです。どこを見るか、いや誰を見るかなんです。つまりね、癒しや奇跡というその出来事を見るのではなくて、それをなさったお方にこそ目を留める。これこそが実は最も大切なことであるというわけです。イエスから目を離さないというのはそういうことなんです。イエス様のなさった教えや、イエス様のなさった奇跡や、これ全部イエス様から発信されたものです。もちろんそれは大事なものであり、素晴らしいものでもあります。でもそこに目を留めて、それをなさったお方から目を離してしまいますと、これはずれてしまいます、ぶれてしまいます。そして本質を見失うんです。私たちにとって大切な信仰の本質はどこにあるのかと言いますと、それはイエス・キリストご自身にあるんです。このお方から目を離して、イエス様のなさった立派な教えや、イエス様がなさったすんばらしい奇跡や、イエス様のなさったありえないような癒しを見て、素晴らしい、確かに素晴らしいでしょう。でも
イエス様から目を離して
それらのことに目を向けていきますと、私たちの信仰は実は全くぶれて別なものになってしまいます。それを何て言うんでしょうか。そうです、癒しが欲しい、奇跡が欲しい、立派な教えが欲しい、これら全部を日本語では何と言いますか。これを御利益と呼ぶんです。神様がくださる御利益は欲しい、でも神様にあまり目を留めるということがない。極端なことを言いますと、日本人は何でも結構拝むんですけども、割と信仰心があると言いますかね、お祭りするんですけれども、お祭りしている信心に価値があると考えます。ですからお祭りしている方をほとんど知りません。毎年のようにお正月には行ってお参りしてですね、こうお賽銭を投げるという、そのところで祀られている方についてどれぐらいご存知ですかって聞かれて、それを本当にですね、答えることができる日本人は少ないと思います。ですから型にあまり興味ないんです。エベスさん、どんな商売繁盛です、ね、誰でも知ってます。つまりそのお祭りする方がくれるものには目を留めますけれども、その型に目を留めることが少ないんです。もうしょうがないですね、これいいとか悪いとかいう意味ではなく、そういうものです。これが日本人のどちらかと言いますと宗教観というんでしょうかね、そういう私たちの目の留め方なんです。ですから私たちがイエス・キリストから目を離さないというのはどういうことかと言いますとね、ことに目を留めすぎるのではなく、留めちゃいけないというんじゃないですよ、そうではなくて、それをなさるお方に目を留めてください。薬なんかどうでもいいや、その薬は確かに大事ですからね、お祭りしなくてもその薬の瓶に入っていたその薬は大事に取っておいたらよろしいでしょうね、必要な時に用いたらいいでしょうね。でもそれはお祭りしたりしてね、そしてそれを感謝の心を表すという対象ではないんです。その薬を作った方に感謝しましょう。私たちに命を与えられたお方、このお方に目を留める。ですから信仰の創始者であり完成者であるイエス様から、先週も申し上げましたように、私たちには信仰があるんでしょうか。信仰あります？皆さんあるよね。信仰なかったら、またよく言いますよね、キリスト信仰に入ったって言うんですから、皆さん信仰あるから信じたんでしょうね。信仰ありますよ、本当にありますか。で、待って、こういう聞き方されるとまたね困るんですよね。はい、これも同じです。皆様は信仰がありますか。はい、あります。本当にあるんですか。ありません。どっちなんですか。どっちもです。なんでしょうねこれ。でもね、これが実は真理というものです。真理は私たちの理屈で割り切れないんです。ですからそれをそのまんま受け止める、これが実はね正しい理解の仕方なんです。私たちはついつい丸か×か、正しいか間違いか、あるのかないのか、もうすぐそういう基準だけで見てしまいます。でも神様が私たちに与えようとしていらっしゃるものは、そんな薄っぺらく、そんな単純なものではないんです。もっと奥深く、長くて高くて深くて広いものなんですよ。ですからそれを理解するためには、私たちはこの両面をしっかり知っておく必要があります。私たちに信仰は確かにあります。しかし私たちに本当の信仰があるんですか。ありません。実はこの私たちがあると思っている信仰さえも、イエス様がお与えくださったものなんだということを自覚することはとても大切です。そうでないと先ほどの知ってると同じです。信仰がある、いいえ、もしあなたが、私が信仰があるとするならば、不安なんてね一切持たないんですよ。恐れる必要ないですよ、信仰あるんだったら。皆さんね、もうクリスチャンになったらな、不安なんてかけらもないですよね。恐れる、それ何やったかな、そういえばイエス様と出会う昔には恐れることあったな、でも今なんか何にも恐れない、もういつも心は平安。皆さんそうですよね。そんなわけないね、もう嫌味はこれぐらいにしましょうね。もういやらしいなこの牧師はって、こうね、ご覧になる方も、ね、ネットでご覧になる方も思われると思います。 はい、実はそれ皆さんに言ってんじゃなくて私自身に言ってます。お前に何の信仰があるか。信仰ある、見せてごらん。いや見せろって言われたって。そうです、私たちの内側にあると思っているものは実はないというこのね、認識、理解、これが前に一歩進み出していく大切なポイントになるんです。ですから皆さん、信仰がないことを恥じないでください。ダメだなんて思わないでください。誰にもありませんから、安心してください。変な安心ですけれどもね、みんながないから安心するっていうのはどうも日本人的ですけれどもね、でも本当にないんですよ。信仰なんて、愛なんて、清さなんて、人間には誰にもないんです。聖書が言っています。義人はいない、その後一人もいないと書いてありますね。え、昔の先生で美人はいないって言った人がいましたね。それはまた話は別でしょうね。義人はいない、正しい人はいない、これが大前提なんです。ところが私は正しいと言い張る、そこに罪が残るんだとイエス様おっしゃったんです。皆さん、ここに私たちの知るべき大切な情報がありますよ。信仰の創始者であり完成者であるイエス様です。ですから信仰は私の内をどんなに探って、どんなに修行をして、どんなに努力をしても私の内側に信仰を作り出すことなんかできません。私が持っている信仰はイエス様におすがりしたという信仰だけです。でもこれも信仰って言うの？おすがりしたんですよ。ただそれだけなんです、私たちが持っている信仰というのは。つまり信仰とはイエス様に信頼することですよね。信頼していたら不安なんてあるはずがないんですよね。でも私たちの人生の中には不安は毎日来ますよね。なぜか信仰がないからなんです。これは仕方のないことです。そう、私のうちに信仰はないからです。でもその信仰はどこから来るんですか？創始者であり完成者であるイエス様から来ます。ですからイエス様のなさった奇跡からは信仰来ません。奇跡を見たら、わあすごい、この方についていこうって言ってついていった弟子たちも、イエス様が十字架にかけられた時にさっさと逃げましたもんね。あんな弟子たちとは違う、私ならついていくっていう人いらっしゃいますか？なんというね、もうね、薄情者だと。あんなにイエス様のお世話になったのに、私だったらイエス様と一緒に十字架につくな。こんな出来の悪い弟子とは違うな。という方がいらっしゃいます？無理ですよね。そうなんです。無理だからダメだなと思わないでくださいよ。みんな無理ですから。そうです、イエス様についていける者なんて誰もいないんです。イエス様を心から愛している者なんてどこにもいないんです。おすがりしているだけなんです。でもイエス様おっしゃるんです、それでいいって。すがってるだけですよ、頼ってるだけですよ。それが何が立派？立派も何にもない。イエス様おっしゃるんです。それでいい。あなたのできないことは私が全部やるからとおっしゃってくださったのがイエス・キリストですよ。皆さん、私たちはキリストを知るとともに自分を知る必要がありますね。何持ってるんですか？何ができるんですか？これを本当に知るときにイエス様と正直な自分と向き合うことができるようになると思いますね。そう、すべてはイエス様から来るんです。だから目を離さないでいなさいと言われているんです。今日は第1番目、もう今日は全部終わっちゃいますけどね、基本的にはね、この第1、知るということの意味は何なのかということです。コロサイ2章の2節を一緒に読んでいただけますでしょうか。1番のところです。私がというところ3、はい、私が苦闘しているのはこの人たちが愛のうちに結び合わされて心に励ましを受け、さらに理解することで豊かな全き確信に達し、神の奥義であるキリストを知るようになるためです。はい、ここに言われているのはね、パウロさんが苦闘してね、そしてね、もう一生懸命にね、命がけでやってるのは何をしてるのかって言ったら、あなた方がキリストを知るようになってほしい、 そのために私は命がけでやってんですよってパウロは言ってんです。で、そのね、キリストを知るっていうこと、それをね、何と呼んでるかというとね、神の奥義と呼んでますよ。で、ここでね、新改訳のね、前の訳です。今は2017年はいつも使っておりますけどもね、前の訳ではね、なんて書いてあるかって言ったらね、神の奥義であるキリストを真に知るようになるためですと書かれてありました。真にという言葉が入ってたんですよね。今はそれなくなっちゃったんですけどね、真に知る、もう先ほど言ってますよね、皆さんはキリストを知っています。でも全くと言っていいほど知らないです。このギャップ、真に知るとは本当に知るということです。そしてその後、新共同訳はもっとすごいですね。一緒に読んでいただけますか。奥義という言葉も説明されています、ね、新共同訳でご一緒にお願いします。神の三杯、神の秘められた計画であるキリストを悟るようになるためです。はい、ありがとうございます。役によって随分違うね。でもより理解が深まりません。奥義って何って言われても分かんないんだよね。だけど神の秘められた計画です。これが奥義です。パッと見では分からないということです。後になってそういうことかと言って納得するのが奥義なんです。つまりね、ここに神の秘められた計画、その計画そのものが何か、つまり神の奥義であるキリスト、つまりね、キリストというお方は神様の秘められた計画そのものだって言うんです。だからこのお方を知るっていうことは神様の計画の全体を知ることになります。ですからこのお方を知る、前の訳では真に知る、共同訳に至ると悟る。もう知ると悟るは随分違うでしょ。知るってのはちょっと勉強すれば知ることできるでしょ。ところが悟る、どうやったらいいんです。悟りって難しいですよね。そうです、そんな一朝一夕ではできることではないのが悟りです。だからイエス・キリストを本当に知ろうと思ったら、そんなね、勉強の量を増やせばいいっていうのはそんな程度ではないということを知っていただきたいんです。さあ今日は結論に行きます。今日皆さんにまず結論として、ご紹介したいことは何なのかと言いますとですね、2番目なんです。知るっていうのはじゃあどういうことなの、その悟るほどの知り方ってどんな知り方。知るっていうのはね、実はね、体験するということなんです。頭で知ってんじゃないんです。体験する知り方と理屈で知ってるのとは知り方が全然違います。で、皆さんにご紹介したい一歩踏み出す知り方というのは何かと言いますと、体験する知り方です。キリストを体験する知り方はどうなの。じゃあキリストを体験した、そういう質問の意味がわからないね。キリストを体験する、皆さんここなんです。で、パウロという人はキリストを体験しちゃったんです。体験した時に彼はこう言っています。ピリピ3章の8節一緒に読んでください。ピリピ3章8節2番のところです。私のというところ、3、はい、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私は全てを損と思っています。つまりね、今までの自分が得やと思っていたものをね、自分の経歴、そして自分の今までね、学んできた知識、経験、全部、彼がどちらかといったらね、ローマ市民権を持っているっていうね、一般の人だったら誇りとするようなものも、全部それは、キリストを知っていることの素晴らしさ、つまりね、体験的に知ってしまったら、もうそんなもんどうでもいいわ、逆に邪魔やわって思うほどになったっていうんです。こういう知り方があるんです。新共同訳はもう一つ強調しています。新共同訳でお願いします。3、はい。私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。ここまで言う？それほどなんです。つまりね、キリストを知るということのあまりの素晴らしさ。皆さん、キリストご存知ですよね。 そのことがあまりにも素晴らしいと思います？
いや、素晴らしいとは思うけど、それほどね、もう言ってみれば他の一切がもう損失、
もう何にもいらん、いやもうそれがもうむしろ邪魔なんだというほどにイエス・キリストを知ってるということのあまりの素晴らしさに感動してます？
してないね。すいません、勝手に決めて。でもしてますっていう方を見受けられなかったので、私もです、そこまで感動してないです。
でもパウロはこのあまりの素晴らしさに感動して、もう感動しすぎてもう他何にもいらないと言った。これがね、実は本当に真にキリストを知った人の反応なんです。キリストを悟った人なんです。まあ、彼の言葉で言わせると第三の天にまで行ったっていうんですからね。彼の知り方は別格ですよ。でもね、体験するっていうのはどういうことかっていうのを皆さんと一緒に今ご一緒に味わいたいんです。皆さんテレビ番組でですね、月曜日の朝、月曜日の夜8時からやってるね、世界日本に行きたい応援団って ご覧になったことある方いらっしゃいます？
あれ、あんまりいらっしゃらない。あ、ご存じないですか。そうですか。じゃあ今日はぜひともご紹介したいんです。
これは何かと言いますとね、世界中にね、日本大好きな人がいらっしゃる。そしてね、日本に行きたくて行きたくてたまらないっていうね、もう日本愛にあふれていらっしゃる方がね、世界中にたくさんおられる。でね、日本の何がいいのって、そう、みんな違うの。何が違う？ある人はの日本のね、あの和菓子の素晴らしさをね、もうあれがもう素敵だと、もう世界で日本のね、まあ皆さんもご存知だと思いますよね。あの京和菓子なんてすごいですよね。練り切りとかね、いろんなものの造形をお菓子で作ってしまう、あれをにももうですね、もう惚れ込んでしまいまして。そしてね、もう自分でもね、もう見よう見まねで、今はネットで調べられるからね、自分でやってみて、ね、もうそしてね、この本物が見てみたいっていう人がいる。ある人はからくり人形にはまっちゃって、この日本の江戸時代にですよ、湯飲みを置いたらそれをくるーっと回ってね、持ってくってんだもん。江戸時代ですよ。ね、そしてなんとね、弓をこうね、自分でやって、そしてパーンと打ったらね、当たるって言うんですからね。もう究極は、はい、字書くんですからね。墨につけて字書く。今のロボット技術じゃないんですよ。からくり人形ですよ。もうこれに魅了されてしまって、自分でもいろんなからくりを作ってしまったアメリカ人、本物が見てみた。それを今でもね、言うたら伝承して作っていらっしゃる方と会いたい。でも日本にみんな行ったことがない。だから見よう見まねでネットでいろんなのでね、知って、そして、いろいろ作ってる方がね、もうそしてある方はもう線香花火に魅了されてしまった。ね、あのドカーンじゃないんですよ。あのパチパチパチ、あの儚さとね、あの美しさ、あれに魅了されてしまって自分で一生懸命作ったんで。だけどね、あの動画で見るようなあのパーパーパーとあの散る美しさが出ない。あの線香花火をってね。もうね、言う人がいらっしゃいます。ある人はもう落語にはまっちゃって、もうね、外国人がですよ、日本語で落語する、びっくりですよね。10言も10言も全部ダーッて、日本人でも言えんわ、なかなかね。ある人はそうめんに魅了され、ある人はおにぎりに魅了され、ある人はメロンパンに魅了され、自分で見よう見まねでやってみるけれども、ちょっと違う、こんなんじゃない、そういう人たちを探す番組なんです。そしてどうしても行きたくて行きたくって、でも日本にちっとも行ったことがない、じゃああなたをご招待します。招待された人はどうなってるか、どうなるかというとね、もうね、もうある人は飛び上がるしね、もうある人は踊り出すしね、ある人は泣き出すんですよ。日本に行けるんですか言うて、いや、そんな言うてもらったらなんか感激しますよね。え、日本に行くのに そんなに喜んでくれるって、もうぜひお招きしたいなって、私も番組見ながらいつも思うんですけれどもね、そういう方が日本に来られるわけです。そしてそれぞれ自分がね、この日本が好きになったこの理由、 その一つ一つのね、専門家のところにね、連れて行ってもらうんですよ。東京タワー登るんじゃないんですよ。富士山にも登らないよ。観光地どこにも行かないよ。そうじゃなくって、自分が日本でどうしても見たいもの、それを作ってるところに行くんですよ。そしてそこで、ね、普通の人だったらね、多分退屈して、もう飽きてしまうような職人のまあ念入りな仕事をじーっと見て、普通の人だったらね、ちらっと見てね、工場見学、ああなるほど、わすごいな、ふーんって終わるところが、もう食い入るように、こうやって人形は作るんですか、はあすごいなって、線香花火のあの粉をこねっていくところをもうじーっと見て、もう自分もそれがやりたかったんだ、そういうこういう場面をですね、見せてくれるわけなんです。で、皆さん、この中でですね、実はこの今や放送されているものですけれどもね、ご招待したら人生が変わっちゃったスペシャルっていうのをやってるんです。どういうことかって言ったらね、日本にご招待したんですよ。もうめちゃくちゃ喜んで、そしてね、そこにはね、本物との出会いがあります。そしてそれを伝えてくれた師匠とその家族との出会いがあります。もう帰る時は涙ですよね。でも帰ったらね、ああよかったなで終わらなかったって、帰ったらその人人生変わっちゃったって、そういう人たちのスペシャルずっと今やってます。私は別に局の回し物ではございませんけれどもね、明日もやりますよ。何やるのか知らないわね。毎週やってます。月曜日、あ、やってない、明日は、あ、やってない、ごめんなさい、後ろからやってないという、はい。先週放送されたものを皆さんにちょっとだけ、これ本当はね、またこれからオープンサンデーで一つピックアップして皆さんにもぜひとも見ていただきたいと思うんですけれどもね、今日はその触りだけ、ちょこっとちょこっとだけをまず見ていただきたいと思います。よろしいでしょうか。ではご覧ください。今回、はい、
これまでにご招待した日本を愛する外国人の方々、ああ、その中で日本にご招待した後すごいことになっている人が、
またいつの日かお会いしましょう。
日本にご招待したら人生が変わっちゃった、感謝のビデオレターが届いちゃいましたスペシャル。
今から内容に入るんですけどもね、内容やってたらものすごい時間かかるんで、一人の、これ先週放送されたものですけどもね、墨流しって皆さんご存知ですか。日本人でも知らない、これ平安時代に、用いられた技法なんだそうですけれどもね、墨を紙に写しとるんです。どうやって、それに魅了された方、そのアメリカ人が、日本にやってきます。その最初の部分だけをちょっとだけご覧になっていただきたいと思います。いけそうですか。これ間飛ばすの難しいんですよ、操作が。
Long time no see. My name is Ruth. I love Katazomeshi and Sumi Nagashi.
日本に招待されてから人生が変わりました。本当にありがとうございます。
そう、彼女に出会ったのは今からおよそ4年半前。
ハロー。
あ、ハロー。
ルーさん。
はい、ルー。
どうも、はじめまして。
明るく出迎えてくれたルーさん。 当時31歳。
ご主人、
プログラマーのご主人と2人暮らし、うん、お宅に上がらせてもらうと、
素晴らしい、すごい
最高のロケーション。
裏庭がフロリダ湾に面した絶好のロケーション、
最高。
そんなルースさんが愛してやまないのが、
何これ。
これは日本の伝統技法、墨流しです。墨を水に垂らして美しい模様を作るんです。
はあ、墨流し。
水面に墨で描いた模様を紙や布に写し取る日本の伝統技法。その歴史は平安時代まで遡るとも。ルースさんが墨流しを知ったきっかけは、航空会社に勤務し日本によく行っていたおじいさんとおばあさんの影響。
祖父と祖母は日本が大好きで、小さい頃から日本のことをたくさん教えてくれたんです。いつしか墨流しのことも、こんなに嬉しいこと人生で初めて。
ライブさん、
私日本に行くのよ。信じられない。
すごいテンション、嬉しいな。
そして4年半前念願の初来日。
日本に来ることができてとても幸せです。
向かったのは、
続きは TVer で。いや、ほんまですよ、これ TVer で、まあ、私も見ましたけれどもね、先週放送されたものなんですけれども、今は見れなかった見逃したやつは、はい、ネットで見れるんですね。それ TVer って言いますけれどもね、無料で見れますよ。もし、ご覧いただければスマホでもパソコンでも見れますので、この後もご覧いただければ。なりたいよね、あそこまで来たらね、どうなったのかなって、はい、またですね、別の機会にご紹介したいと思いますけれども、はい、今日皆さんにですね、知っていただきたいことは何かって言いますとね、彼らが人生変わっちゃったって言うんです。何が変わったの？そうです、愛してやまない大好きなもの、その本場に行ったんです。皆さんも何が好きですか？その好きなものの本場に行って本物が見れる、どんなに興奮しますか？もう彼女飛び上がって、やった、夢みたい、人生でこんな嬉しいことない。そうです、彼女はまさに墨流し、おじいさんおばあさんから教えてもらった、それをね、本場の日本で見てみたい、体験したい、彼女はそれを目の当たりにします。それどころか体験させてもらいます。行った先々でね、そこで実際にそれをやっている、言うならば工房に行きますよ。そしてそこで自分が見よう見まねでやったのとでは、まあ桁違いの技術と、そして繊細さ、そしてその素晴らしさに出会い、彼女は何度も涙します。感動の涙です。そうなんです、本物ってのはすごいね。そうです、自分でも、彼女は自分であってあれほどのものを作るぐらいにまで墨流しのことは知ってました。でも彼女は日本にやってきて、その本場の本物を見て、自分もそれを体験させてもらって、そして最後に彼女は思うんです。自分は墨流しの本当のところをまだ何も知ってはいなかったって。そうなんです。皆さん、私たちが知ってると思っているものを本当に知るためには、それはまさしく体験なんです。実際に見て、実際に味わって、そしてなんと人生変わっちゃった。これこそがまさに彼女や、また他にも166名をお迎えしたって書いてありましたよ。もうすでにね、その一人一人が違った人生が変わっちゃったって。で、それはどう変わったんですか？そう、
今まで知ってたと思ってたけども、本物を知ったことの素晴らしさのゆえに、今まで自分がやってきたことはもう本当にね、もうどうでもいいと思うぐらいになっちゃったって。なんか今読んだね、これ。そうなんです。皆さん、私たちがキリストを知るっていうのはね、キリストを体験する。それは一体私たちに何をもたらしてくれるんですか？それは、そう、第三番目。知るとはどういうことか。それは、命とつながることだっていうわけです。ヨハネの17章の3節読んでいただきますか。永遠の命ってことです。3、はい。永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。皆さん、意味わかる？何言ってんのこれ。永遠の命とはって、イエス・キリストを知ることだって、あれ？これ、言葉になってない。日本語になってないというかね、言葉として成立してないでしょ？永遠の命がイエス・キリストを知ることってどういうことよって。はい。聖書の言葉は理屈で割り切れる内容を書いてはいません。それどころか理屈をはるかに超えた神様の次元のことを言葉で表現したらこんな風になっちゃうんです。意味わからんよね。永遠の命って。これを欲しかったんですよ。この当時のユダヤ人も弟子たちも現在の私たちも永遠の命。天国に行く命。死んでも終わらない命。これは何かって。結論。イエス・キリストを知ることです。は？ここで言おうとしていることは、本当に知る。真に知る。体験的に知るってことです。ですから頭で知る、理屈で知るとはもう全然次元が違いますから。もうそれ横置いてください。知ってる？いやいや、それ頭で知ってるだけです。体験する。じゃあどうすれば体験できるの？あの日本愛に溢れた人たちはね、日本にお招きしたんでしょう。そしてね、来れると思わなかったって。いろんな理由で。ある人はね、とてもそんな日本に行くだけのね、飛行機代がないって。でも日本が大好きで、そんな人をお迎えするんでしょ？そうなんです、皆さん。来れなかった人をお招きするとね、どうなっちゃうか。人生変わっちゃう。皆さん、じゃあ私たちは、このイエス・キリストが、と、ね、を体験する。どういうことですか？イエス・キリストを本当に知る。どうしたら本当に知ることができるんですか？どうすれば体験できるんですか？実は、このスタッフたちはですね、世界中に行って日本に行きたい人応援団っていう番組ですからね。日本に行きたい人、それも行きたくて行きたくてたまらない人を探し回るんです。見つけて、そしてこの人招待しよう。何が基準だと思います？皆さんがディレクターだったらどんな人を日本にご招待します？日本にただで行けるの？行きたい行きたい行きたい行きたい。そんなことは何もでもおります。でも皆さんがもしもご招待するとするならば、どんな人を招待したいですか？何が基準になりますか？多分ね、そこにいる人の中で一番行きたいって思っている人を選ばないねえ。で、そういう人をお招きしたらね、もう感激して感動して、ね、そして観光できたんじゃないの。日本の大好きなものがあるの。それを生で見るの。そしたらね、そういう人ってね、日本に観光に来て人生変わる人ってそうないんですよ。でもね、みんなね、人生が変わるほどの出会いを経験する。なぜ？ものすごく行きたかったからです。はい、結論です。イエス様をどうしたら知ることができますか？あなたが本当に知りたいと思ったら知ることができます。思ってるよ。ね、
皆さん本当に思ってますか？そこなんです。ですから先ほど思いました、イエスから目を離さない、どちらかというとイエス様を知るよりもイエス様がくれる奇跡や癒しや幸せや問題の解決の方がどちらかというと興味がある。イエス様を知るって、まあそれはね、知りたくないわけじゃないけど、そこまで知りたい？それよりはイエス様がくれるご利益の方が欲しい。本音じゃないですか？そこなんです。悪いって言ってませんよ。みんなそうです。みんなそうです。イエス様からもらえるものに興味があるんです。ことに興味があるんです。でもイエス様ご自身にそこまでの興味がない。なぜ知ることができないんですか？なぜ体験できないんですか？そこまで私は求めてないからです。願ってないからです。でも神様はこうおっしゃってます。マタイの6章33節、開けなくても皆さんご存知の方もいらっしゃると思いますけどもね、後で開けてくださっても結構ですよ。もう超有名ですから、マタイ6章33節。ね。その言葉、まあ新しい訳とですね、まあ古い訳というか、がありますけどもね、今の最新の訳で今読みます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは全てそれに加えて与えられます。ご存知ですよね、この箇所。以前の訳はこんな風にも書かれています。まず第一に神の国とその義を求めなさいと言います。神の国と義。この神の国と義っていうからなんとなく混乱するというかね、理解がぼやけるんです。まとめましょう。神の国と義って何のこと？神様ご自身を求めなさいと言ってるんです。そういう意味なんです。神様を求めるんです。第一番目に。そしたらね、欲しかったご利益的ものは全部おまけであげるって。なぜ？キリストのうちに全ての知恵と力と宝が全部隠されてるからです。イエス様が分かったら、イエス様を知ったら、私たちの人生が根本的に変わっちゃうからです。そして逆に言うと、今まで欲しかったものまでもうどうでもよくなるんです。もっとお金が欲しかったな、もっと成功したかったな、もっと有名になりたかったな、もっとあれもこれも手に入れたかったな、それがどうでもよくなるぐらいにまで人生変わっちゃうってパウロが証言しています。そして人生変わった時代を超えてきた人たちがたくさんいらっしゃいます。まあ、前も申し上げてね、芝居ツアーという人もそうだったし、ナイチンゲルという人もそうだったし、マザーテレサという人もそうでしたし、もう他の何もいらない、人生変わっちゃうんです。でも私たちはそこまで経験してないね。なぜ？それほどまでにキリストを知りたいと思ってなかったからです。それほどまでに求めはしなかったからです。ですからね、私たちが本当に求めたら、でも結論って言いましたけれどもね、皆さんに言います。だから皆さん求めなさいってね、そんなこと言ったら無理ですわ。で、神様もそんな無理やり言われて求めてほしくもないんです。結論です。これはオプションです。オプションっていうのは何ですか？基本はもう皆さんクリスチャンです。永遠の命の約束もいただいています。ある意味 OK。ですから、いつ死んでも大丈夫ですよ。イエス様の愛と恵みは皆さんを包んでおられますよ。でもここで一つだけ挑戦します。皆さん、動画で見て、そして、いろいろと自分で調べて作ってみたもの、これが日本の、日本の和菓子か、これが線香花火か、おにぎりか、そうめんか、ね、それを味わってみて、それなりに、だけどこれ見ると絶対こっちの方が美味しそうだし、絶対にこれいいなって。まあでもそれを味わわないでも人生。自分なりに作って、自分なりに味わって、まあこれでもいいかなと思って、神様、天国ってこんなんかな、あ、クリスチャンってこれぐらいの恵みと幸せもらったらもういいかな、それも人生。悪くないですよ。ただ皆さん、もしあなたが本気で求めたら、神様のご招待が来ますよ。本当に行きたい！はい、行きたいです。本当に見たい、知りたい、知りたいです。では、ご招待します。あのプレートが渡された時に皆さん、人生変わりますよ。そしてあなたがこの神様との体験的出会いを経験していくと、あなたのクリスチャンとしての人生が根本的に変わってきます。
そんな特別な人でしょう。
いいえ、
ある意味特別です。願った人です。皆さん願いますか？願わなくてそのままでいきますか？そのままでも悪くありませんよ。でも挑戦します。一歩踏み出してみてください。本当に知りたいですって神様に求めてください。前も求めたけどね、そんな招待来へんかった。皆さん、あの招待される人はね、1回や2回求めた人じゃないんですよ。行きたい行きたい行きたい、日本に行きたい。そしたらどうぞ。あの人たちは確率的にかなり低いんですけどもね、私たちが本気で願ったら、聖書は言ってますよ、求めなさい、そうすれば与えられますって。何を求めるんですか？私たちは勘違いをしたんです。奇跡を求める、癒しを求める、お金を求める、成功を求める、そしたら与えられると思ったんです。あの聖句は後で何と言ってますか？子供がパンを求めるのに石を与える親がありますか？魚を求めるのに蛇を与える親がありますか？って、ましてや聖霊を求める者に応えてくださらないことがあるでしょうかって聖書書いてあるんです。物を求める話じゃないんです。聖霊を求めるイコール何ですか？神様を求めるということです。そういう人には必ず報いられます。ですから今だったら166人しか呼ばれてないんですよ。でも皆さん本気で求めたらね、全ての人にご招待が来ますよ。受け取りませんか？行ってみませんか？行くってどこへって。神様との命の交流です。すごいことが起こります。これが体験的に知ることです。第三の天にまではいかないかもしれませんよ。あれはパウロっていう特別な人が特別に求めたから。だけど皆さん、あなたが求めれば今よりもはるかにキリストを知ることができます。その時にあなたの人生は大きく変わります。これを一緒に体験したいと思います。本気で求めてみませんか？お祈りいたします。